ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと噛んでますが、気を取り直して本題に移らせていただきたいなと思います。今日はですね、ヒカルさんがコメント欄でもご質問されておりましたが、除湿機について今日はお話ができたらなと思います。除湿機を効果的に使うっていうことからすると、多分ね、あまり効果的に使えている方っていらっしゃらないのかもしれないです。少ないんじゃないかなと思っているので、家電量販店でもね、結構ね、多いご質問でもありまして、なんか買ったのに全然湿気取れないんだけどっていう風に言われることも多いので、使い方に間違いがないかとか、どうしたら効果的に使えるかなどがね、お話していきたいと思ってます。まずはですね、NG な使い方についてお話ししようかなと思います。まず一番こうやっちゃってるものが多いのなんですけど、部屋の真ん中に適当に置くですね。これやっぱり多くて、除湿機ってやっぱり空気の流れが命なので、置き場所がすごく大事だったりします。湿気って下に溜まりやすいのと、壁際、窓際、洗濯物の近くが基本的になります。で、置き場所に関しては、ほとんどの方が、おそらく洗濯物を、室内で干されていたりとか、あとは、どうしてもお部屋ね、湿気が、起きやすいお部屋っていうのも、場所によってあったりもしますし、雨が降るとこの部屋すごい湿気が、っていうふうに思われる方もいらっしゃるので、置き場所としてはほとんどのケース、窓際か洗濯物の近くになるかなと思います。で、あと冷房がガンガンで除湿機もオン、これ実は効率悪いところがありまして、冷房で空気が冷えすぎると除湿機の能力が落ちます。特にコンプレッサー式です。で、あとはドア開けっぱなしで使う、これはもう永遠に除湿してる状態になりますね。外の湿気がどんどん入ってくる、除湿機がフル稼働で電気代だけが上がるという状態になります。なので、お部屋でね、その使う時は、基本的に洗濯物のあるお部屋の除湿をしたいのであれば、ついね、開けておいてっていう方もいらっしゃってるんですけど、これはやらない方がいいかなと思います。永遠に除湿することになるので、湿気ってのはね、どこにでもありますからね。だから空気を広げた状態で除湿をするのと、本当に除湿したい場所を除湿するのとではちょっと使い方が変わってくるかなと思うんですけど、あとフィルターの掃除をしていない方、これめちゃくちゃ多いです。本当に多いです。除湿できないです、お手入れしてないと。これ空気清浄機と同じですね。詰まると能力激落ちします。で、あとは洗濯物の真下に置いてない方結構いらっしゃったりします。なんとなく部屋干ししてるだけの人が多くて、湿気は上に上がります。下から風当てないと乾きは遅いです。湿気自体は空気よりも重いから、基本的には部屋の下側に留まりやすいんですけど、ただ暖かい空気は上昇る性質があるので、天井付近にね、湿気が溜まっていく場合もあるんですけど、湿気対策としては下を重視するっていうのが効果的になりますので、洗濯物の真下に置いていただくのが正しい置き方になります。そこから風を当てるという形ですね。で、効果を爆上げする使い方としては、洗濯物には風を当てるが正解です。これすごく大事で、除湿機は乾かす機械ではなくて、湿 器を回収する機械ですので、まあ、サーキュレーターの併用が一番最強かなとは思います。これはエアコンでも一緒なんですけど、風を当てて水分を飛ばして除湿機が回収するという形を取れるのが一番ベストになります。そして部屋を区切ること。ワンルーム全部除湿しようとしている人は絶対無理です。カーテンとかドアで空間を狭くして除湿ゾーンを作るという形が一番いいかなと思います。で、コンプレッサー式は、夏が強くて、電気代が安くて、寒いと弱い。で、デシカント式は、冬に強くて、暖かくなる。電気代は高めです。そして、ハイブリッドのタイプは、どの季節も安定するので、ただ、高くなります。効かないと言ってる方は、大体季節とタイプが合ってないことが多かったりします。ですので、今のね、そのコンプレッサー式は夏が強い。デシカント式は冬が強い。で、どちらの季節も使いたいのであれば、ハイブリッド式、少し高くはなりますけど、両シーズンに合わせたいのであれば、ハイブリッド式が合うかなと思います。で、あと、湿度計を使うというのも結構効果的です。これを体感じゃなくてね、ちゃんと数字で見ること。目安は 50% から 60% なんですけど、きちんとね、指標を見てやるのが一番いいかなと思います。そして、夜干しプラス除湿機は最強です。昼よりも夜の方が湿度高いんですけど、これすごくチャンスで除湿機をフル稼働しやすいのと、朝には乾いているという、これが一番使いやすい方法かなと思います。で、設置環境としては、窓際が結露しやすい場所ですね。あとはクローゼット前。クローゼットの中とかだと、湿気取りの、液体に変わるやつとかを置くのもいいかなと思うんですけど、クローゼットは本当に湿気が溜まりやすい場所になります。そして洗濯物の真下とか横ですね、このあたりが、ベストポジションになるかなと思います。で、やっちゃダメな配置は壁にぴったりつけること、これ吸気ができなくなりますね。そして家具の裏とかエアコンの真下、これ空気の流れがバグっちゃいますので、こういう場所には設置しない方がいいと思います。そして少し高さを出すと効率が上がることがあります。湿気は下に溜まりやすいので、そういった形の方がうまく循環する場合があります。ただこれ高さを出せる場所がある場合に限られます。で、やっぱり除湿機って少し大きいものも多いですし、お子さんがいたりするとね、お子さんが蹴ってしまって倒れてしまうと水が中から出てしまったり、非常に危険でもありますので、もちろん安心できる場所じゃないとこれは設計できないやり方ですので、無理にはやらないでいただきたいんですけども、いろいろね、ご自身の環境においてベストな状態を作っていただけたらなと思います。除湿機単体でね、全部やろうとしている方が多いんですけども、やっぱり除湿機って、脇役でもありますので、主役は空気の流れ、サーキュレーターが起こす空気の流れとかですね、あとは空間の区切り、がポイントになってくるかなと思います。これができて初めて除湿機がきちんと仕事するかなと思いますので、なかなかね、この環境を整えるの難しいところでもありますけど、環境が整えば、ベストな力を発揮してくれるし、お手入れをきちんとすれば、能力もね、長くきちんと効果を発揮してくれるかなと思いますので、ぜひ試してみてみてください。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。3日前の放送回ですね。松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。急に暑くなり自動快適にしていて、なんか暑い気がして無理に下げたりするので、機械に任せていきたいもんということで、松田さんありがとうございます。もちろんね、本当に暑いなと思った時は、こう下げていただくっていうのも一つの手かもしれないんですけど、割と、自動って、効率よく動いてくれてるのかなと思います。もしね、空気の流れとかがうまく循環してないっていう可能性もありますので、まあ、サーキュレーターをね、併用していただいて、空気がきちんとね、お部屋の中に流れている状態を、作っていただくと一番いいかなとは思いますけども、まあね、本当に暑い時は下げていただいても全然いいと思います。ただ、意外と自動運転、 さんは意外といい仕事をしてくれていると思います。自動運転に頼ってもいいかなとは思いますので、もしよかったら、自動も、使ってあげてもらえると嬉しいなと思います。松田さんありがとうございます。そして2日前の放送回にも松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミエモンスポンサーありがとうございます。家電リサイクルにおける有益な情報、買いたい時が買い替え時は名言ですね、ということで松田さんありがとうございます。いや本当にね、徳井さんの言ってる買いたい時が買い替え時は名言だと思います。もうこの記事がいいとか、これが気に入ってるっていうものがある人に関しては、それが型が変わる瞬間を狙って在庫が少なくなってきたタイミングで買うと一番安くなるとは思いますけど、なかなかそこまで毎日チェックできる人ってよっぽど家電マニアの方ぐらいしかできないことかなと思うし、もうこの機種でないとっていう方もそうそういなかったりすると思うんですよね。もちろんデザインでこれ気に入ったはもちろんあると思いますけど、基本的に型が変わっても大きくデザインって変わらないので、まあ、次に同じようなね型が変わった製品が出てきてもそれは大体気になるというか、気に入ったタイプだったりするので、まあ、時期的に言うとやっぱり決算月が一番タイミングはいいかなと思います。あまりギリギリすぎるとね、本当に在庫が枯渇してしまってお時間がかかるケースはあるので、まあ、ちょっと早めがいいんですけども、そのくらいの時期ぐらいしかないぐらい、本当に買いたい時が買い替え時が一番ベストだと私は思ってますね。徳井さんすごいなと思いました。そしてリサイクルね、なかなか皆さんね、そんなにリサイクルする機会ないと思うので、一応ね知識として入れといていただくと、嫌な思いをしたりもしないし、トラブルも防げるかなと思ってお話をさせていただきましたので、参考にしていただけると嬉しいです。松田さんありがとうございます。そしてヒカルさんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミエも応援ありがとうございます。とでもないです。いちご届きました。冷凍いちごありがとうございます。そして空気清浄機、なるほど、除湿機の効果的な使い方があれば知りたいです、ということでヒカルさんありがとうございます。今日のねお話もし参考になればなと思います。方式によって得意とする季節が違っていたり、ハイブリッド式ちょっと高いんですけど、オールシーズン使われる方はハイブリッド式の方がいいかなと思います。あとはね、やっぱり、ね、お手入れ不足の方が除湿機は目立つかなと思います。あとはその除湿機の種類によっては中に入っている部品が少しずれてしまうだけでエラーで止まってしまうようなタイプのものもあったりします。少なくはなってきてるんですけどね、それがすごく重要な役割をしているんですけど、それがねきちんと正常に動かないとエラーとして止まることがありますので、お手入れをしていただいた後、もしねエラーが出てしまうときはそういったねパーツのズレみたいなものが起こっている場合もありますので、お手入れをしていただいたり、あとは正しい位置に部品を、はめていただいたりっていう、ちょっとねデリケートなところもあるかと思いますけれども、除湿機の能力ってね結構ねありがたい能力で、本当に水分をきちんと取ってくれてますので、上手に活用していただけたらなと思います。ヒカルさんコメントありがとうございます。そしてハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミエモンスポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。おはようございます。確かに空気清浄機って置き場所や大きさでわからないかもしれませんね。日々のメンテナンスも大事だけれど、ファブリーズという相棒がいることで、効果抜群になるとは。だから家電量販店でも日用品を売ってるんですね。ビジネス戦略に脱帽です。そしてリサイクルのコメント返しありがとうございます。田舎だと軽トラも売ってたりするし、回収場所もそこまで遠くなかったりもするから自分で持ち込んだ方が良さそうですね、ということでハルプリマメラさんありがとうございます。このねリサイクルの持ち込みなんですけども、前提としてメーカー名が分かること、そしてリサイクル券の購入時にメーカー名だけではなく容量によって って、大の料金と小の料金と料金が分かれております。で、郵便局員さんは基本的にはサイズを確認してくださったりとかは上手にできなかったりとか基本的にしないというスタンスになっていらっしゃることがほとんどだと思います。田舎だとねそういうところもやらないとなかなかうまく回らなくてやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが基本的に郵便局員さんは購入するだけ、券を購入するだけの動きしかしてもらえないのが前提となりますので、ご自身でメーカーと大きさによって料金が違うのを確認していただいてから、その券を購入していただいて指定場所に持ち込んでいただくという流れになります。メーカー名と大きさがわからない状態では、まずそもそも指定場所への持ち込みはできない状態になる可能性が高いです。リサイクル券がまず買えないのでね。なので、そこだけは、リサイクル料金っていうものをですね PDF 化したものが普通にねリサイクル券センターのサイトから見れますのでそこで確認していただく形になります。もしわからない場合はね私に写真を送っていただければメーカー名とあとは容量ですねわかるところ写真を送っていただければ私が確認することもできますのでもしわからない場合は聞いていただければなと思います。で、洗濯機とかテレビとか、あとは冷蔵庫とか、乾燥機とかもそうですね。こういった製品は、リサイクル券を、発行する必要がある製品なんですけども、それ以外の、レコーダーとか小型の家電製品ですね。あとは、マッサージチェアとかの大型もありますけども、これらは基本的にリサイクル券を発行して処分してもらうという形ではなくって、お店側がそういう産廃処理とかができる業者に委託して、それをね、正規の場所で処分してもらうためにお預かりをしております。なので、料金はかかりますけれども、お店の方に持ち込んでいただく分には出張費とかもかからないですし、それの処分料金だけで、基本的にお預かりができますので、持ち込んでいただく、もしくは配送の時についでに引き取ってもらう。これは大型製品の配送をするときで基本的に家電量販店無料でやってるものがほとんどだと思いますので、その無料のタイミングで引き取りもお願いできるように事前に手配をするっていうのが、ベストかなと思います。先にね、言っておかないと後から配送業者さんが来たときに、これも一緒に持ってってほしいんだけどっていうものは基本的にはお預かりすることができません。一応ね、事前に予約をいただいている事前にお客様から申告があったものしか預かれないっていうちょっとルールがあったりします。これは配家電引き取り法があるのでそれによって乗っ取ってという形で行ってますのでご了解いただければなと思います。ちょっとややこしいものがねいっぱい家電量販店にあるんですけどわからないことであったりとか、それぞれのケースに関しては私に直接質問していただければ全力でお答え、できますので、ぜひね気軽にご相談いただければなと思います。そしてね日々のメンテナンスとあとはいろんな製品の併用ですね。ファブリーズもそうですけど、全部を機械だけで任せようとすると、電気代がかさむこともありますので、上手に活用していただく。で、他にもね、良いアイテムがある場合は併用していただいた方が、サーキュレーターとかもそうですけどね、併用することで効果をうまく発揮できる製品っていうものもあったりしますので、なかなかね、お客様では思いつかない内容もあったりするので、こちら側も提案をさせていただくことがあるんですけども、そうしていただくことで効率よく機械をねでそして末永く使っていただけるようになるかなと思いますのでいろいろねこれからもお話できたらなと思います。皆さん の参考にでそして生活のプラスになればなと私もそれが喜びなので、これからもお話聞いていただけたらなと思います。ハルプリモベラさんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆つぶいかではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト人生通りの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣エロート映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。そばく実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き。主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかありませんので、ぜひねこの機会に足を運んでいただけたらなと思います。興味のある方、DM やコメント欄で、コメントお待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買いまとめください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
夢一番。